琵琶湖耳の里を訪問して、滋賀県立森山北高等学校2年、北川紀穂。私は今、母が通うサークルで一緒に手話を学んでいます。最初はとても難しくて大変でしたが、ろう話の方から話しかけてくださり、少しずつ笑顔でコミュニケーションも取れるようになり、楽しい時間を過ごせるようになりました。本校の人権学習で障害者施設や高齢者施設へ訪問する体験実習がありました。私は以前から手話や聴導犬に興味があり、障害者施設琵琶湖耳の里を希望し、体験実習に取り組みました。最初に副所長さんから聴覚障害のこと、施設の概要、手話の歴史などの説明を受けました。障害の度合いによって耳を澄ませば何を話しているのか分かる人、補聴器をつければ聞こえる人、全く聞こえない人、目も見えない人と様々な方がおられます。耳が聞こえず話すことのできないろう話の方の主なコミュニケーションの手段は手話です。昔は耳が聞こえない方に対するひどい差別があったそうです。また以前は口の動きで言葉を理解する口話法が主流で、手話が禁止されたこともあり、現在のように手話が普及するには大変な苦労があったということを初めて知りました。手話が言葉の一つとして法律で認められたのはごく最近のことだと教えていただきました。話をしていただいた副所長さんも途中から難聴になられ、施設で特別な補聴器をつけられていました。私たちがマイクに向かって話すと、床下のケーブルを通してその補聴器に伝わる仕組みになっているそうです。そして施設には生活の中で必要な音を知らせてサポートする聴導犬が育てられていて、実際に目覚まし時計が鳴ったことを知らせて起床させるデモンストレーションを見せていただいて、実際に耳の不自由な方にとって聴導犬がとても大切な存在だということを知ることができました。また耳が聞こえないことで日常生活の中では状況が把握できず、不安な場面がたくさんあることを自分なりに想像することができました。最近では話した言葉が文字になる無料アプリもあり、たとえ手話ができなくてもコミュニケーションを取れる方法は増えているのだと教えてくださいました。琵琶湖耳の里では利用者の皆さんが就労に向けて5つの部門に分かれ、作業・訓練に励まれていて、午後からは法制 IT 部門で一緒に細かい作業をさせてもらいました。私たちはおしゃべりをしながら作業をしていたのですが、職員さんからどう？楽しい？と聞かれ、楽しいですと答えると、じゃあ次は10分黙ってやってみようと提案され、作業をしてみました。その後どうだった？と聞かれ、とても時間が長く感じたと伝えると、みんなは会話をしながら楽しく作業ができるけれど、利用者さんにとっては会話は手話だから手を止めると作業ができず仕事が進められないし、健聴者にとって大した時間じゃなくてもろう話の方にとってはとっても大変で長く感じることもあるんですよと教えてくださいました。このことも言われて初めて気づくことでした。この施設では障害のある人もない人も同じ一人の素晴らしい人間であるをモットーに、みんなが一緒に学び働きながら地域へ旅立っていけるようにと、施設内外でさまざまな活動や支援をされていることを教えていただきました。 今回の体験実習を機に、私はこれからも手話の勉強を続けていきたいと改めて思いました。そして障害や心の壁のない笑顔の社会が広がることを願い、手話を学ぶだけでなく、手話を通じて聾話の方をもっと理解していきたいと思います。